渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。いつもポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます。2月、前回はね、台所お三師匠のおしゃべりお三の会というのをね配信いたしました。今回はですね、その翌月、今年の1月ですね、おしゃべり六太の会、そのお三の会を受けての六太の会をお届けしようと思っております。2月は12日から16日まで5日間連続の11公演、六太さんの会含めて11公演です。で、お知らせがあるんですけれども、東京都内未だ緊急事態宣言下でございます。平日の20時から22時の2時間公演、そしてこのおしゃべり六太の会、土曜日の8時から9時までの1時間ですけれども、こちらの方はお客さんを入れて、公演を行うということができませんので、笑い屋でもなく、またお客様でもなく、観覧スタッフというのをね、ちょっと、ツイッター以外のところでちょっと告知しまして、観覧スタッフ関係者含め、ちょっと集めて、リアクションがある状態での番組というものを生配信しようと思っております。ですのでね、ぜひ、この渋谷ユーロライブ、そして渋谷落語を助けると思って、配信チケットご購入いただければと思います。最終日にはね、創作落語ネタおろし会しゃべっちゃいなよもございます。こちらも配信のみでございますので、どうぞどうぞご覧いただければと思います。メールが届いておりますのでご紹介 します、初めて渋谷落語にメールしますということで、201回の柳家六太さんのロードトゥアチの感想、ちょっと前ですけれどもね、柳家六太さん、このおしゃべり六太の会で、長野県は星の見えるその阿智というところに自転車で行ったというね、枕、そして、宮戸川、これも本当に、ちょっとね、骨太の宮戸川でね、大変素晴らしい講座1時間でございましたけれども、そちらの方の感想メールでございます。漠然と落語への興味と憧れはあったものの、ハードルが高く寄席まで足を運べずにいたところ、ポッドキャストを見つけました。趣味が六太さんと同じく自転車ということもあり、201回のロードトゥアチは共感することも多く、ついにメールをしてしまいました。自転車に乗らない人も楽しく聞ける内容なんでしょうが、乗る身としては2倍楽しめた気がして、自転車仲間にも共有しました。あ、嬉しいですね、こういう広がり方もあるんですね。201回は落語本編が宮戸川でしたが、その後の三九達夫さんの解説も非常に面白かったです。ありがとうございます。緊急事態宣言が再び出てしまいましたが、感染が落ち着いたらおしゃべり六太の会いつか行ってみたいと思いました。渋谷落語さんも落語業界もコロナで大変だと思いますが、応援しています。ひとまずはポッドキャストを通じて周りに落語の楽しさを共有していけたらと思います。落語初心者アラサーサイクリストよりいただきました。ありがとうございます。そうですね、よかったらこの配信チケット、本当にね、お求めになりやすい価格で販売しておりますので、この六太の回もね、ぜひ見ていただければと思います。アーカイブはね、24時間ご用意しておりますので、やっぱりとはいえ落語はね、せめて場所が共有できなかったら時間も共有したい。土曜日の8時から1時間、ぜひ生で聞いていただければなと思います。どんな回になるのかちょっと楽しみですけれどもね。六太さんのファンちょっとずつ増えておりますね。嬉しい限りでございますね。どういうところに共感したんでしょうかね、自転車。でも本当にね、1日目はここまでで、2日目がここまでで、坂がもうこんなにきついとはみたいなところなんでしょうかね。初めてのメール感謝でございます。このポッドキャスト枕、初めてメールするという方から2通届いたら配信することになっておりますので、ぜひぜひ皆さんもしぶらく @gmail.com までメール送っていただければと思います。というわけで、この1月の六太の会ね、12月にはお三師匠が、自分の代わりに上がってね、ものすごくこう評判が良かったもんですから、逆に六太さん、いつもずっと毎月やってるのに なんかねちょっと立場がない感じになっちゃいますけれども、それ六田さんがどう受けたのか、まあそこら辺もねちょっと聞いていただきたいなと思いますけれども、このね12月はですねあのお三師匠が上がったんですけれども、その前に六田さんのまあ VTR 流したんですね、ちょっとコメントみたいな、その、コメントにもねあの動画の再生にちょっとスタッフが戸惑りまして、何度かこう再生してようやく、聞くことができたみたいな、ちょっとねバタつきもあったんで、これ六田さん気にしてるかなーってちょっと思ったんですけれども、早速ねその辺からちょっといじってるんで、よかったら聞いていただければと思います。もう本当にこの落語家さんがね1時間講座やるっていうのは本当に大変なことで、中でもねこれを枕を長めにやってのお話というのはね、ただ本当になんて言うんでしょう、ジョギングとかね、1万メートル走とかよりもねハーフマラソンみたいなのちょっと見る感じのね、これ大丈夫かなみたいなね、でもそのうちねこう聞いてるのが本当に快感になっていく、あっという間に時間が過ぎるというところもこの六田さんの回の魅力でございますんで、ぜひとも最後まで聞いていただければと思います。それでは2021年1月、お正月ですね、こちらの方の、まあ、渋谷落語ポッドキャスト、枕柳家六田さんのおしゃべり六田の回でございます。どうぞ。
ありがとうございます、新年、明けましておめでとうございます、柳家六田でございます、2021年、おしゃべり六田の会、いいですね、新年早々リモートでお届けするというね、いやー素晴らしいですね。なんですかね、その波乱の予感しかしませんねこれね。どうなっていくんだろうというね、まあまあでもね、まあ言ってもゼロですから今ここね、ゼロですから、あだからまあもう上り調子になるしかないだろうなっていう、そういうねポジティブな捉え方してますけどね、どうですかね、元旦過ぎまして、元旦というのはまあ我々家禄一門にとってなかなか鬼門の日でしてね、以前にも申し上げましたけど、まあそのとにかく長いんですね、元旦の集まり、まあ、師匠のうちに、黒紋付き羽織袴を着て、集まって過ごすんですけど、まあ、とにかくこれが長いっていう、なんですかね、平均するとね、師匠のうちにその大体8時間ぐらいいるんですね、まあその過ごしやすい環境でいる8時間じゃないわけですから、まあくたびれるんですね。師匠が帰れって言われたら、はい、帰りますって言うんですけど、こっちからなかなか、そろそろ帰っていいですかって、そういう文化じゃないんでね。だからその、師匠も、僕たち弟子も、もうみんなが、もう、ああ、もうしんどいなってなったぐらいのところで、師匠が、そろそろ帰ってもらっていいっていう、早く行ってくんないっていう話なんですけどね。だからそのこの元旦の集まりがですねなかなか厳しくって、まあ芸人がこう集まりますからね、まあ言ってもこうわっとね陽気にやるというふうに想像する方もいらっしゃると思うんですけど、うちの一門はね、割合こうみんな静かでしてね、まあ僕もこうやって喋、れって言われたらこう喋りますけど、そんなに喋る方でもない。周り見てもね、そんなね、こう喋るタイプの人いないんですね。で、お下がりさんなんか見るとね、もうずっと食べてるだけですから、なかなかね、こう前に出る人がいないんでね。で、そういう時にね、こう、一番こう光り輝いてくる男がおりまして、ロックンという兄弟子なんですね。この柳家ロックン兄さん、ロック兄さんがね、一人だけこう前に出てくれるんですね。本当ありがたいです。やっぱりまあ、その芸人というものは陽気にいなきゃいけないよってい う, こう気概もあるし、まあお酒もね割合好きなんでね、こうまあいい具合にこう前に出てくれる、私たちはこういい感じにこう援護射撃してれば、あ楽しい時が過ごせるっていう、そういうシステムなんですけれどもね、役回りが決まってまして、 ただですね、まあ、こう問題もあるんですね。2点ほど問題がありましてね、ちょっと出過ぎちゃうっていう、それからあと飲み過ぎちゃうっていうね、でこの8時間っていう時間がね相まってくるとね、どんどん悪酔いしていくよっていう、そういう話なんですね。でこの酔ったロックン兄さん、根本的にその酔っ払いのことをうちの師匠が全然好きじゃないんですよ。でもただただ悪循環ね。どんどん仕上がっていくロックン。でそれを見てどんどん嫌な気持ちになる家禄っていう、このね、対極にある二人が相まみえる、これが元旦なんですよ。ですから去年ですかね、去年の元旦、やっぱりこうちゃんとロッカニさんが仕上がりましてね、まあ、僕もねこう旗で見てて、これは大丈夫かってこう思ってたんですけど、ね、明けて3月ですかね、弟弟子の慶華さんと会いましてね、正月六階さん、だいぶ酔っ払ってたじゃないですか。酔ってたね。あれ、師匠、怒ってます。いや、もう3月で、まだ怒ってんのっていう。もう良くない？元旦のこと3月まで引っ張るのって。はい。で、ちょっと、ロックンには話しなきゃなって言ってましたんで、ちょっと兄さん、これ聞いたこと、内緒にしといてくださいっていう。で後日ね、六階さん会いまして、聞きましたら、5月に入ってね、ちゃんと師匠に、怒られたらしいですね。怒られたというかね、諭されたっていう方が正しいですかね。その、なんていうのかな、まあ、六君と、お酒をね、飲んで、陽気になるのは、これは構いません。芸人なんだし、ね、陽気なのはいいよ。で、お酒をね、付き合わなきゃいけない時もあるから。いいけど、やっぱり度を超えたらダメだよっていう話だよ。ね。お客さんに、俺たちにはいいけど、お客さんの前で失礼なことがあっちゃ、これはいけませんから、ね。直さなきゃいけないよって、言われたっていうね。ただただ真っ当な小言ね。その通りっていう。ただもう直さなきゃいけないよって言うんですけどね。六階さん、今年32でしてね。いやもう直んねえだろうと思うんですけどね。いやでも何ですかね、だから私たちにとって鬼門の元旦というか、まあロックン兄さんただ一人鬼門、それが元旦でしてね、その行事がね今年はありませんでね、だからお中元はリモートでやって、でお歳暮はなし、集まりですね、基本的になしになりましたね、忘年会もないし、それからこの元旦の集まりもないんでね、だからそのやっぱ調子が出ないですね。だからロックン兄さんがしくじると年が明けたねって僕の中でなるんですよ。ああ今年も一年始まりましたねっていう。一年の計は元旦にあるわけですからね。それがだからまだロックン兄さんがしくじってないんでね、全然年が明けた感じがしないんですね。まあね、こう社会情勢もちょっと暗いですしね、どうなのかなっていう。だから元旦の集まりなかったんでね、その居場所がないというかね、家にいるっていうのが11年かやってて初めてのことなんで、どうしたもんかなっつってね、なんかそわそわしちゃいますね、ああいうの。だからどうもできないでね、何しようかなと思って、車、バイク、自転車、これを洗車するっていうね、これ年末にやるんじゃないのかなと思うんですけどね、元旦からずっと一人でね、洗車して日が暮れるみたいな。だから難しいっすね。まあその、先月は、大沢兄さん、代わりに出てもらいましてね。いやー、ありがたいっすね。どうですかね、皆さん聞いていただけましたでしょうか。私もね、見ました。チケット買いまして。オンタイムで見られたんでね、面白いですね、やっぱりね、そのなんか生でこのやってるところが映ってるって、今こう皆さんの状態なんでしょうけど、でさっきね、何ですかね、スタッフさんに聞いたら、なんでもね、辰夫さんが、一番売れたと、チケットが、 で、一之助市長よりも売れたよっつって、おいおい、マジっすかっつったら、あの、スタッフさんが、あの、一之助市長じゃなくて2番目ですっつって、セーフっていうね、危ね、マジかよっていうね、なんかね、人の不幸ね、良かったなっつって、喜んじゃいましたけどね、いや、面白かったっすね、なんですかね、ただもう、初めてでしたね、こう、ちょっとまあ、会が始まる前に、その映像で僕の映像がこう流れて、コメント動画ですね、流れてから、じゃ あおさんさん、スタートですみたいなね、達夫さんの前振りがあって、していくんですけど、なんかその自分の映像が流れる会場を僕もリモートでオンタイムで見るっていうね、初めて、ドキドキしますね、あれね。いや、思うことはね、ただ一つですね、どうか滑らないでくれっていう。もうどうかちょっとでいいから受けてねっていう。もう祈るような思いで見てましてね。で、その映像が始まるんですね。ちゃんと達夫さんの前説があって、いい感じにこう仕上げてくれまして。じゃあ、六田さんから映像です。なんてね。やっぱりまあ、そこがやっぱりこの、ユーロスペースない、ユーロライブ、ね。コントとかのライブでね、強い会場ですから。ね、映像を使うのはね、もうね、慣れてますからね、素晴らしい、さすが渋楽だと思いました、ちゃんとこの映像もたつくっていうね、流れたかなと思ったらちょっと止まって、で戻って、また流れて、止まるっていう、あのね、もうちゃんとしてください、本当に、それだけ、いやもう、なんですかね、いや、そこだけ頼むよっていう、コメント動画なんか、大して面白いこと言ってないんだからさ。もうスッとやってパッと逃げたいのに、何回か戻っちゃって。ね。もう本当に、おっさんありさんがもう受けようと受けまいと、もうどうでもいいですよ、俺は。僕だけ生き延びたいのに、もう死にかかっちゃって、最初から溺れかかっちゃって。もうなんとなく受けてない感じで終わってるっていうね。一番最悪ですよ、あんなんね。いやだからもう、なんかホテル、鹿児島のホテルから見てましてね、こう、何ですか、その、髪乾かして、風呂上がって、髪乾かして、全裸でこう見せたんですけどね、いても立ってもいられない。なんかそわそわしちゃって。とりあえず、こう、パンツだけ履くっていうね。とりあえずなんかわかんないけど、パンツ履くって何もできないっすね。あれ、自分の無力さというのを痛感しますね、本当に。まあ、でもね、おさんがりさんのおしゃべりおさん、いやー面白かったっすね。面白かったんですけど、まあそのやっぱりちょっと申し訳ないことを頼んだなっていう、大変そうだなって見ててね、我がことながら思いましたけど、いや、おさんがりさんのこう魅力が詰まったというか、魅力をこう浴びせ続けられた、そういう1時間だったように思いますね。菓子パンの話から、ネズミの話ですよね。菓子パンね、一番好きな菓子パンがありましてねってこう言うのに、商品名言わないっていうね。なんすかね、ああいう手法なんすか、あれね。こう、寸止め感みたいなね。そういうことなんすよね。僕だったらやっぱこう、ここの何々が美味しくてみたいな言っちゃうんですけどね。四角いんですよ。四角くて、あんが詰まってるパンです、みたいな。いや、そんな無数にあるよっていう。全然連想できないですけどね。それから、まあ、ネズミの話ね。まあ、ちゃんとこうね、ディティールを細かく言うことによって、しっかり気持ち悪いエピソードに仕上がって。でも、そら、あれ、ポッドキャストダメですよ。不特定多数で聞いたら、だいぶ気持ち悪いってクレーム来ると思いますから。まあ、僕一番好きだったのはあれですね、ジャンプがジャンプしたっていうね、俺あれ好きですね、いやあれ好きですねってこう言ってますけどね、いや今日はお客さんいないとダメな日ですよ、本当に。俺も楽しみで来たんですから、なかなかないですよ、同じものを見たであろう人たちと講座の上から対話するっていう、それだけが楽しくて来たのに、誰もいないっていうね。まあいいっすよ。まあしょうがないですからね。こればっかしはいいんですけど。いやー、ジャンプがジャンプしたわね。いやー、本当に、ちょっとやられましたね。まあコンビニでバイトしてた時に、 万引き犯を捕まえて、捕まえたら持っていたジャンプ、週刊少年ジャンプがジャンプしたんですよっていうこれね。ジャンプがね、ジャンプしたんですよ。まあそんなこともありますけど、ないよって。ないないない。何さらっと行こうとしてるんだよっていう。いやー、あんなんやりたいですよ。あんなんがやりたい。いやー、あんなんやりたいですね。ジャンプがジャンプしたで行こうと思えないですね、僕は。そのハートがないというか。いやー、難しいですね。やるんだったらやっぱ保険を何か打ちたいなと思っちゃうから、ジャンプがジャンプしたっていうものに、やっぱりこう、捕まえてみたら、あ、少年だったとか、習慣になっちゃいけないよって言ったらこう、月1でやってます。いや、月間になってるじゃんとか、なんかそう、ちょっとうまいこと足して逃げよう、保険を打とうとするところを、裸一貫ですよ。竹槍も持たずに戦場、丸裸で戦場来てるみたいな。いやー、だから何ですかね。いや、ちょっと本当にね、ジャンプはジャンプしたで、考え込みましたもん。いや、これは、これがおさがりさんの魅力だなっていう。ただまあこれがまた僕に足りてないところだなっていう。ただまあこれは技術もあるし芸歴のものもあるし人の部分のもあるし、ただこれは僕がこれからどうにかできるものなのかなっていうね。なんで悩んでるんですかね。何でそんなに悩むことあるのかなってちょっと今思いましたけど、いやでもまあまあそう思いましたね。いいなっていうふうに。ジャンプがジャンプしたいやーね。とにかくまあこれ以上おさがりさんが跳ねないことを祈るというね。いやだからお客さんいないとダメなんですよ。今日は、いや今日はダメだね。そういうつもりでね思ってましたけど、まあまあ、そんなね、感じですよ。11月ですかね。学校予選行ってきましたね。千葉県は市原ですかね、五井駅という駅から、車乗って3、40分行ったかな、山の上の方の小学校でしたね、僕と柳谷小長谷くんと2人で行ってきましたね、まあ小学5、6年生対象で、2クラスでしたね、5、6年生合わせて、ですから1クラスずつか、40人ぐらい、それに向けてこう学校予選やるんですね。大概まあやることっていうのはまあ決まってますね。じゃあ右向いて左向いて落語っていうのはやりますよとか。で、扇子と手ぬぐいがありますから、これ使って。じゃあ何か僕が今から仕草をやりますから、それを今何やってるところか当ててくださいなんですね。仕草クイズみたいなのやって。でそれが終わるとじゃあ今度はみんなが、ここに上がってきて。この2つを使ってクイズを出してくださいなんてね、しぐさクイズっていうのをこう子供たちにやらせるっていう、やっぱりこう子供が子供に向けて出しますし、自由ですからね、盛り上がるんで、時間がこうあっという間に、過ぎるんですね、で市原の小学校ですかね、行ってきましたね、まあ僕がこうしぐさクイズやってひとしきりやった後に、じゃあ、誰かやりたい人っつってこうね、促してみたら手がまあ上がんなくてですね、ああまいったなっつって、でもまあ最初恥ずかしいっすからね、まあまあいいだろうっつって、ちょっとまあ粘りまして、どうやりたい人ね、せっかくだから上がってみてやらないっつってこう、まあ上がんなくてですね、ちょっとまずいなっつって、どうかなっつって一番前の子とか指しても、別にやりたくないみたいな、ああこうなると難しいなって。あんまりないですね。大概まあもうそこまでにこうちゃんとエンジンがかかってますから、それまでいい感じだったんですけどね、急にストップがかかって、まずいなっつって、時計見たらね、その、前半だけで1時間ぐらい行こうとしてるところ、あとね、25分ぐらい残ってましてね、いや、ここから落語やるの難しい。いや、どうしようかなと思って、まあ、なんとか粘って、2、3分は粘りましたがね、なんかこうちょっとね、クラスのひょうきん者みたいなこうさ、指さして、いい?お願い頼む頼む、ぜひやってやってねやってやってっつって、俺やるのって出てきて、やるんすね、こうやって。 はい。ああ、なんか本読んでるところかなって。ああ、まあそう。うん、でも違う。え、じゃあ他の子誰かいる？漫画読んでるところ。ああ、違う。惜しい。何？正解何？ああ、エロ本を読んでてブスな女を探してるところ。タッチ悪いっすよね。一発目、まあまあ、エロ本を読んでるまではまあいいと。うん。一発目のボケ方ではないけどね。うん。ブスな女って、うん、言葉悪いなと思うんですけどね。まあ言ってもこうね、先生とか校長先生とかいっぱいいるんでね。なんだそれと思うんですけど、そうもいかないんで。いやいや、そんなこと言わないでさ、ね。なんだよ、ブスな女って。エロ本読んでんのかよとか言って。じゃあ次の人って言ったら、また手上がんなくてですね。なるほど、まずいな、って。またちょっとこう、ひょうきん者っぽいこうね、無理やり、なんとなく、なんとか上がってくれ、って。上がってきてもらって。じゃあお願いします、って。なんだよ。くそ。はい。全然わかんない。何かな？預金通帳に金が入ってなくて悔しいところ。これは、変なクラスを積もりました。変なクラスだな、これは。まずいぞ、この学校は。って。まあね、その二人行きましたから。まあ、誰も出ない。誰も出なくて、もう僕もね、だいぶ諦めかけてたら、小ハゼくんは偉かったっすね。なんかちょっとこう動いた子がいましてね。あ、今、手上げた！ね、上げた！あ、ありがとう！ありがとう！って、上げてねえっていうね。上げて、なんとかこうバーつないでましてね。いやー、これは厳しいよって。時計見てもまだ15分ぐらいあるんですよ。全然時間が経たなくて。いや、これまずいよ、つったらね、やっぱり女の子っすね。大事なのは、全然違いました。女の子が出てきて、じゃあ、やります。終わりです。正解は、好きな人にラブレターを書いて告白するところ、これこれこれこれこれこれなんだよね。そう、こういうことだよって、ね、ディティールも細かいし素敵な発想って、もう小ハゼくんとあうんの呼吸でもう褒めたたえましてね。そしたら一番最初にエロ本やったやつが、そうなんだ、俺はなんかお父さんとお母さんにありがとうの手紙書いてるかと思った。いや、そういうこと言えんのかよ、お前。ちゃんとやろうよっていうね。もう、冷や汗もんでしたね、本当にね。なんとか、まあ、ギリギリ成立したなっていう感じで終わりましてね。で、いつもこう、世話してくれるおばちゃんたちがいるんですね。この車で送迎してくれたりとか、そのおばちゃんとね、学校出てすぐに、いや、六田さん、今日はちょっと大変でしたね。いや、やばくなかったっすか、あれ。はい。私、10年学校寄せやってるんですけど、あんなに手が上がんなかったの初めてです。そうでしょう。じゃあ、俺、やばかったっすよ。はい。でも、先生、喜んでましたよ。そうっすか？はい。なんか、まあ、言っても、ちょっとこう、先生たちも、なんか、こう、どうしたらいいかわからない、実はクラスだったみたいでして、その、先生の言うこと聞かなかったりとか、そういうのが多いクラスみたいでして、それでも、落語家さんは、まあ、私たちは、こう、こらって怒ることが多いんですけど、そんな顔一つせず、いつもニコニコ笑いながら、こうやっぱり笑いに変えていくっていうのは大変に勉強になったって、そう言ってましたよつって、いや仕事ですからっていうね、本当にね、僕はもう3回ぐらい怒ろうと思ってましたけどね、 やっぱり監視員のね、校長先生たちいるから、怒らなかったっていうね、なかなかしんどい現場がありましてね、12月もね、子供向けやりましたね。この時期は割と多いのかもしれませんね。千葉県、茂原市でしたね。千葉が多いんですけど、茂原市の小学校に向けてやる。これがね、配信の落語会というのに行ってきましたね。はい。だからまあ、こういう時代ですから、新しい形をこう見つけようということで、僕たちは虎ノ門のビルから。で、千葉の小学校は小学校の体育館で、こう、つなげてやるっつってね。虎ノ門のね、KDDI ビルですかね。だから KDDI が全面協力しているという。まあ、国の授業としてやってんのかな。なんかまあ、そんなことらしいんですけどね。初めて行きましたね、虎ノ門ヒルズ駅っていうの。いや、そんな駅あったんだっていうね。で、調べてみたら、去年の6月に開業してるんですね。自粛期間真っ只中ですからね。そりゃこう話題にもならんわっていう。ひっそりと。いいっすよね。なんか、ビルの名前が駅名になれるんだみたいなね。まあ、スカイツリー駅みたいなことなんでしょうけど。まあ、そのうちね、こう、柳屋六田山地駅を目指して、頑張ろうって、ね、思いました。できるんだなっていう。だからね、行きましたね、虎ノ門の、KDDI ビル。行ったら、まあ、普段、社員さんたちがこう、使う休憩スペースみたいなところに、講座組んで。で、その正面にカメラが1台あって。で、こう、高性能な、フットマイク、みたいなので、こう、全部拾えて。で、モニターがあって、で、パソコンが、脇に3台ぐらいありましたがね、KDDI 行きましてね、行ったら責任者の方が挨拶してくれました。よろしくお願いします。本日担当させていただきます。何々でございます。今日はですね、こちらの自社から行くということで、5G を使って、放送しますんで、タイムラグがないという、コール&レスポンスができるようになってまして、そのカメラの脇にあるモニターで、この生徒たち、児童たちの様子がわかるようになってますから、どうぞお楽しみにしてくださいってね。あ、なるほどねって、そうか、5G なんだと、ね、その高速通信の時代ですけどね、5G が始まってて、なんかこう 5G ね、言ってもこう、環境がちゃんと整ってないと使えないみたいなね。そういうことを僕は聞いたことがあるもんで。でもまあまあ言ってもね、KDDI のビルですから。あ、そういうことかっつって。それはね、向こうも自慢げに 5G をこう歌ってくるわけで。このね、なんか社内にもポスターがいっぱいあって 5G みたいな。あ、そうかそうかっつってね。で、こうマイクテストをやってまして、社員さんが。で、マイクテストやってね、このマイクテストやってるんですけどね、これなかなか終わらないですね。音声さんが結構しきりに指示出してまして。はい。はい。あ、はい。今 0.5 秒遅れてますね。はい。あ、次 0.5 秒早いっす。あ、はい。いや、1秒遅れました。みたいな。あ、なるほどね。つって。なんか 0.5 秒ぐらいいいんじゃないかと思うんですけど。まあ、その映像で見ると、やっぱりその、オンタイムを歌ってるし、映像でちょっと早かったり、ちょっと遅れたりってやっぱね、気持ち悪いもんですから、あ、そうか、なんて思ってね。まあ、そう思ってましたら、どんどんこう時間が迫ってきましてね、もう20分前ぐらいですかね、全然終わる感じなくて、とりあえず着物に着替えるかって着物着替えて、番組はね、すごく豪華でして、私が出て、三遊亭天丼師匠が出て、それからうちの師匠が出るっていう、ちゃんと押した落語会でして、なんかこう仕草とかね、やらないで、子供向けの落語をやってくれればいいです、みたいなことでしたんでね。そうか、なんて。なんですかね、どんどんこう迫ってくると、大人たちがわっと動いてるんですけどね、まあ、まあ、そらそうなんですけど、こう、現場が殺伐としてきますね。なんとなくこう、みんな口には出せませんけど、肌で感じてきますね。本当に大丈夫かっていう。本当に大丈夫かなっていう、こう空気だけうわっと流れてて、どんどん時間がね、過ぎて迫ってきて、開演5分前ぐらいになっても、僕のマイクチェック全然やらなくてですね、音声さんが、はい、すいません。はい、一旦静かにしてください。すいません。一旦静かにしてください。 マイクの最終チェック入れます。マイク、ピッて、音声さんが押したら、初期設定がされておりません。設定をし直してください。綺麗な振り落ちっていうね。こんな綺麗な緊張と感はあるっていうね。静かにしてくれって言ってからの大落ち。いや、誰も笑えないですよ。ええ、誰も笑わない。なんか僕だけ吹き出すっていう。あんな無理ですね。ええ。いやー、設定してないんかいっていうね。でも、1番太鼓も叩かない、2番太鼓も叩かない。もう、3分前、2分前ぐらいか。で、僕がちょっと上がって、聞こえてます？あ、はい、聞こえてます。じゃあ行きましょう、なんてね。で、僕が上がってって、もうドタバタですよ。ドタバタした中、もう僕が上がってって、カメラが1台あってね、まあ、スタッフさんいっぱいいて。で、モニターがこうね、下の方にあって。で、これで、向こうの様子が見えるんですね。体育館とこう中継されてて。で、だから、コール&レスポンスはそこで撮れる、つって。笑い声も入ります。って言われてましてね、で、あ、そうかつって、まあまあ普通にやるだけだからななんて思って、でこう上がって、こんにちは、反応がないんですよ、また反応ねえなと思って、まあまあ言ってもね、もう慣れてる俺は、千葉で反応ないのは、もう動じません、はいはい、なるほどね、まあ最初はね、こういうリモートだし、なかなかね盛り上がるつのは難しいから、まあまあ普通にやりましょう。はい、はい、つって。落語、見たことがある人って、こう、手挙げるのを促したぐらいで、モニターから、こんにちはって聞こえてきましてね。あれ声が遅れて聞こえるよって。って。お、マジか、おい !5G どうした？ 0.5 秒どころじゃねえんだけど。5秒ぐらい。で、今聞こえたって、こう、モニター見て驚いてたら、驚いてたぐらいで手がバッて上がりましてね。嘘でしょ！こんな、5G！ 何やってんだ 5G！ おいおいおいって。だからこのね、先ほどから持ってるこの鬼滅の柄手ぬぐいをね、私も持参しまして、これをね、出すことによって、あ、鬼滅の柄だみたいになって、ちょっと、あ、ここで少し盛り上がる一個要素になるであろうっていうね、そういう淡い魂胆でこれを持っていってるわけなんですけど、これは無理だぞと思って、いや、そこ賢明な判断でしたね。この手ぬぐいをね、何もなかったかのようにスッとしまうっていう。これは関係ありませんみたいな。いやー、すごい。で、そこからまあもうこれは無理だぞつって、ちょっと小話やって、落語やって、いや、もう落語ももうメタメタですね、あれね。だって僕が言ったやつの5秒遅れで反応あるんですよ。で、現場ではそれに対して、どうしたどうしたつってこう、スタッフさんがうわーって動いててね。で、なんか責任者の人だけ、そのなんか、笑い役みたいなことをなんかやってんですよ。いや、もういらないよ、みたいな。もう、楽しいですね、みたいな空気感でいるんですけど、いやいや、もう現場大慌てで。師匠とかも見ながら、マジかこれみたいな。もうね、メタメタで、なんとかやり終わって、で、師匠にね、いや、師匠、すいません、ちょっともうめちゃくちゃでした。もうこれやばいっす。いや、わかった。いや、よくやり遂げました。いや、優しくてね。で、僕が終わって、天丼兄さんの番なんですけどね、天丼兄さんが上がってって、どうも、こんにちは。わあ、聞こえてますか？あれ？聞こえてる？音声さんが、すいません、聞こえてないんで音声チャック入りますつって。天の兄さん、そこから無音なんで、とりあえず変顔するっていう。変顔で、2分ぐらい変顔して耐えて、そこから一回切れて、また天丼兄さんの番っていうね、天丼兄さん落語やるんすけどね、まあもちろん5秒遅れですね、そこはもうマストで、もうしょうがないんで、音声がつながったよっていうだけで5秒遅れはもう何にも、どうにもなりませんでね、 で、まあ、なんとかやって、で、うちの師匠の番なんですね、小話振って、で、それから、ジュゲムやってたんですけど、日本語で遊ぼうに師匠が出てた時に、小話100連発みたいなのをね、作って、で、それをこうね、大概学校寄せ行くと、わーっともうとにかく羅列するんですよ。うん。でね、これがまあ、まあ、そのね、どういうわけかわかんないですけど、もう師匠の持ってるものでしょうね。まあ、技術もあるんですけど、もうすごい、もう、すごい受け方するようになるんですよ。どんどん尻上がりに。で、そこから落語をやるっていう、もう、あの形でやる人いないし、師匠もオリジナルの方なんですけどね。で、それをいつも僕は見てるもんで、まあまあ師匠どうなるかなと思ったら、まあ小話もね、なかなか厳しい感じでね、まあそらそうだよっつって、なんか中断されまくってるし、で、その5秒遅れてるし、なんかこうね、お互いに変な感じになってて、でもまあ師匠はね、言ってもこう動じませんで、そのまんまジュゲム入って、ジュゲムやってて、僕ももう袖に行って、で聞いてまして、後半ですね、もうあと2回ぐらいこのジュゲムの羅列言ったら終わりぐらいのところで、海砂利水魚の水魚松、運魚松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事、ブラ工事、パイポパイポパイポの修林岩って言ったぐらいでですね、で師匠がなんか急に巣に戻ってね、あれ？これあれですよね、僕の映像向こうに映ってないですよね、責任者の人が。小さくバツっていう。嘘でしょ。え、やっぱそうだよね。うん、映ってないと思った。ね。そうでしょつって。で、一回切れましてね。だから、ジュゲムの途中で一回切れて、下げ間際でね。うん。で、音声チェックが入って。で、まあ、師匠もね、まあまあいいですよ。別にね、これはしょうがないですから。もう一回やりますから。なんて言ってて。はいはい。つって。音声チェックあります。すいません。なんて言ってたら。映像が切り替わってね、じゃあ行きますなんて言って、で、向こうの映像がモニターにパッて映ったんですね。で、映ったら、生徒たちがみんな立ち上がってまして、起立、気をつけ、礼、これで落語の時間を終わります。ありがとうございました。強制終了っていう。だからその授業の時間で決められちゃってるんで、だからもう、ジュゲムが終わろうと終わるまいと、うん、そんなの関係なくて。授業が終わったから、もう終わりっていうね。師匠の、それが、仕事納めだったみたいでして。だから、柳家花禄の2020年の最後のネタは、ジュゲム、パイポの修理がまでっていうね。そうですね。いや、異様な光景でしたね。本当に。だからその、ただただ 5G はまだ難しいよっていうのが分かっただけのね、何でもない時間でしたね。で、おとといですかね、それが、まあ、あって、電話が来ましてね、落語協会から、いや、六田さんすいません、つって。ちょっとですね、年末の配信落語なんですけれども、やっぱりちょっとあれじゃあメンツが立たないんで、まあ私たちが何も悪いことはないんですけど、ちょっとですね、落語協会としてはあれはちょっといけないなというふうに思っておりまして、もう3月に茂原にみんなで行ってやろうということになりました。本当にね、まあだから子供たちが一番かわいそうなわけでね、うん。だから茂原行って、やっぱり落語は生じゃないといけないなっていうのを子供たちに分かってもらおうっていうふうに思う次第でございますけれどもね。そうですね。まあいろんなことがありますが、子供、落語の方にも出てまいりまして、箸にも棒にもかからないところが立役者のようでございますが。おっか。ああ、今ゲット。どうしたいお前さん。早かったね。今日は早じまいかい？まあな。早じまいといや、早じまいだい。どうしたんだい、珍しいね。ん？おまんま食べるかい？いや、下からできてんだよ。それともお湯行ってくるかい？飯も湯もいいや。どうしたんだね、この人は。うちにいるものは心配するじゃないかさ。どうしたんだい？具合でも悪いのかい？そうじゃねえんだよか。今話するがな。俺は今日はな、お屋敷上がって仕事してたんだよ。 池のそばにまあ立派な松の木があるんだ。ちょいと枝が茂りすぎた。こういうのは月を見る折に趣を消すってんでな。ああ、枝を落とそうと思ってよ。松の木上がって枝を落としてたんだよ。したらよ、あそこの御用人で田中三代さんって方。俺が立ってる木のところまで来てな。いや、すまんな植木屋。すまんがそこから降りてくれないかと、こう言うんだよ。うん。これから若様がここをご通行になるので、万が一のことがあってはいかん。仕事の手を休ませることになるが、すまんがそこから降りてくれないかと、こう、ことを分けておっしゃるんでな。ええ、よろしゅうございます。あっしも今、ちょうど休もうと思ってたところですから、ってんで、木から降りて、池のそばでもってタバコを吸って休んでたんだよ。したら若様来たよ。ああ、かわいらしいもんだな。ちゃんと袴つけて紋付きだ。ちゃっちゃっちゃっちゃ、こっち駆け出してくるよ。その脇にはな、まあ、若え侍連中が、いや、そら転ばしちゃいけねえってんだろ。あ、こっち転んだら俺が受け止めよう。いやいや、そっちはおめえに頼んだぞってなもんだよ。取り囲むようにして、こっち駆け出してきた。したらよ、誰が落っことしたんだが、池のそばに銭が落っこってた。子供ってのは銭見つけると早いね。さーっと行くとこの銭拾い上げてよ。懐に入れんのかなと思ったら、これはそうでねえんだよ。うん。しばらく見てたね。じーっと見てな。わかんなかったんだね。スカスカッと三代さんの前に来ると、じい、今池の脇にいてこのようなものを拾ったのじゃが、これは一体何じゃ？銭ってものをご存じでねえんだい。なるほどね。お屋敷で大ように育つとわしの苦労がないってのはそこなんだね。そうなんだよ。ああ、俺はもうすっかり感心しちまってな。お困りになるのはこれは三代さんだ。いや、そら銭ってもんで、物を売ったり買ったりするときにやったり取ったりするもんでござんすよ。ああ、その場で教えるわけにはいかねえよ。なあ、自然に覚えるには構わねえがな。じい、一体これは何じゃ申してみよ。一体これは何じゃ。しつこくお尋ねになるんでな。三代さんお困りになったんだい。うん。一体どうしたい？うん。若様は一体それを何だとおもしめしまするからってな。あべこべにずりをかけたんだい。なるほどね。さすが三代様。うん。で、若様一体どうしたい？うん。またしばらく考え込んでたね。じゃーっと見たりよ。裏返してみたり。しばらく考え込んでた。じい、これは丸うて四角い穴が開いておるの。裏に波が彫ってあって字が書いてあるところは、ことによるとお雛様の刀の唾ではないのか？いい見立てだろう。ああ。いや、俺たちはよ、もう銭は銭としか見えねえもんな。ああ、マッチのら両軒で見るとあの銭が、お雛様の刀の唾に見えようなんてな。ほらもうすっかり感心しまってな。いや、三代さんもよ、もうニコニコっとお笑いになると。いや、恐れ入りましてございます。いずれにいたしましてもその丸着物、不浄なものにございますれば、どうぞお取り捨て願わしゅう存じます。さようかってとこいつをポーンと放るってとな。丘の上上がってよ。ああ、寝っ転がったりなんだりして遊んでるんだよ。だからよ、ああ、俺は三代さんにそう言ったんだい。いや、利発な若様でございますが、今年若様はおいくつになられますったら、若様今年お8歳だとよ。お8歳。あ？わかるかい？わかるよ。来年奥歳ってんだろ？バカなおじってやろ、本当によ。八つだよ、八つ。ああ、八つだから、ああ、牛の金棒と同い年だよ。んなし八つでもこうも違うのかと思ったら、俺はもう情けなくなってな。ああ、仕事なんかしてる場合じゃねえや。うん、それでもって俺は早締めしてよ。ああ、帰ってきたと。こういうわけだい。なんだい。まあ、心配して損したよ。それじゃあ何かい？お屋敷の若様と、うちの金坊と、同じになると思った。ならねえよ。ならねえ。ならねえのは百も承知なんだ。百も承知なんだから。ああ、少しでもな。そういう心持ちがねえかと思ってよ。でよ。うちの金坊はどうしたい？今、お前さんの後ろに立って聞いてるよ。え？あ、この野郎めは。どうしておめえそこにいんだい？いいから、ほら。前へ参れ、前へ。あ？いいから、ほら。そこへ座れ。まったく。あのな、今、お父っつぁんの話聞いてたんだろ、おめえは。え？お屋敷の若様。おめえと同じやつだよ。え？おめえは銭を見て、お雛様の刀の唾だって。そういうようなことは言えるかい？うん。わけねえよ。うん？言えるかい？うん。言えるよ。本当かい？うん。言ってやるからさ、銭をこさせ。本当によ。こういうこと言うんだよ。あのな、もうお父っつぁん銭やらねえよ。そんなこと言わねえでさ、遅れよ。男にはね、敷居をまたぐと七人の仇があるんだい。うん。仇に出くわしたときに無一文じゃん。話にならねえよ。ダメ気なこと言っていいんだよ。な？ なんか欲しいもんがあったら物を言え。え？もう小付けやらねえから。つまんねえこと決めねえでさ、送れよ。やらねえってそう言ってんだ。送れってんだよ。やらねえってそう言ってんだ。はいはいはい。まったくまあ、しょうがないねどうにも。金坊、おいで。お父っつぁんがくれないんだったらおっかあがあげるから。あのね、もうおままの支度ができてんだから、いいかい？呼びに行ったらすぐに戻ってくるんだよ。どうしておめえ、言ったそばからおめえやっちまんな。あのな、あのもう今度から小付けやらねえようにして。え？欲しいもんがあったら物を買ってやるんだから。あ？本当によ。あの職人のな、せがれだっておめえ、おわし知らねえで育ったなんてことになったら、ああ、バカにされねえんだから。そういうもんかい？ああ、そうだとも。くれぐれも言っとくぞ。な？もう小付けやらねえように。いいかい？親方。親方はいるかい？
旦那。ああ、旦那、旦那。ああ、どうですか？いや、おか。ああ、旦那が来た、旦那が。え、旦那が来たら。どうぞ、つれ。あの、座布団つか。座布団。いや、いいから、ほら、座布団ね。
なんだって、その、穴の開いた座布団持ってくるんだよ。いいよ、そら。裏返しにして。裏返しにして、そら、出しゃいいんだから。え？何をもじもじしてんだよ、おい。え？いいから、ほら。裏返しにって、裏返しにしたら穴大きいね、こら。まあまあ、いいや、ほら。な。
旦那、どうぞ、これやってくださいまあまあ、あの、穴開いちゃいますが、のっかりゃわからねえんでね。今日は、なんか、あったんすか？
なんか、寄り合いがなんか。いやいや、私はね、ちょいとお前さんに話がしたいと思って、それで持ってきたんだよ。この間のことだ。お前さん、うち上がってな、啖呵切ったそうじゃないか。こんなうちはこっちから出入り止めだ。呼ばれたって来るもんじゃねえ。いやいや、私の話を聞いておくれ。ああ、お前さんというのはな、お前さんのお父っつぁんの代から、私んところへ出入りをしている、そら大事な職人だ。そのお前さんが酒の上が悪いだなんてな、これっぱかしだって聞いたことがない。そのお前さんがそんなことを言う、そんなことをする、これは何かの間違いじゃないかと思ってな、私は番頭に話を聞いてみた。お前さんが怒るのも無理もない。いや、あれはね、番頭が悪いわけじゃない。いや、私が悪いんだ。今日はそのことを詫びに来た。話を聞いておくれ。この間のことだ。うちの番頭が庭の植木の植え替え、これをお前さんにお願いに行ったろ。お前さんはまあ、今お屋敷の仕事が忙しいから、それが一段落したらすぐに駆けつけると、こう言ってくれたんだけどね。私がね、まあどっかそわそわしたのか、気を働かして、それを気を働かして、番頭が、何もまあ、植木の植え替えだけでしたら、八さんにお願いをしなくても、私の知り合いの職人にお願いをしましょうかと、こう言ってきた時にだ、いや、うちの庭というのは八さん一手に任してある。八さんでなければ困るよと、こう断ればよかったものをね、どうにもね、まあ植木ぐらいならばよかろうと、違う職人にお願いをしていた。あそこをお前さんに見つかった。お前さんからしたら、自分の仕事場を他人に荒らされるような、そら嫌な心持ちがしたと思う。いや、あれはね、番頭が悪いわけじゃない。私が悪いんだ。今日はそのことを詫びに来た。この通りだ。機嫌直して、また打ち上がって仕事をしておくれ。この通り。この通り。
あ、旦那いけません、そんな。手ついて、いや、そんな。
旦那に手つかせるな。そんな器量のいい職人じゃねえんすよ。いや、今度、足の話気遣いな。足の話気遣い。あの日はね、近所でもって寄り合いがあって、いっぱいやっていい心持ちになって、勝手したる人のうちってんですよ。生垣は荒れちゃいねえかと思ってね、中へ入ってみるってと。そら、知らねえ職人が仕事してやしょ？知らねえ。何が嫌かって。てめえの仕事場他人に荒らされるような、そんな嫌な心のことってなんねんですよ。それでもって、番頭さん呼びつけて、番頭さんこれ言ってどういう主義ですかったら、なんか答えにくそうにもじもじしてやしょ？なんか切らねえとは言わせ。切りました。こんなうちはこっちから出入り止めだ。呼ばれたって来るもんじゃねえってんで、パーッと啖呵切ってね、大川でケツ洗ったようなすがすがしい心持ちになって、うちに帰ってきたものの、どうにもいけません。かかん、親父の位牌は、どうにも、まともに見られませんしね、かかには小言言われるし、今日謝りに行こう、明日にしようかと思ってるところへ、こうやって旦那の方から来てくだって、
またやってくれたなんて。今度足からお願いします。え、また上がるすぐらい。え、従前通りこの通り。え、お願いいたします。
そうかい、上がってくれるか、またやってくれるか。それじゃあな、またお願いするよ。
あ、どうも。え、どうもありがとうございます。え、どうも。こら、あ、おか、あ、おか、あ、話すんだ、うん、話すんだから、あの、 お茶差し上げろな。え、いやいや、お茶だけじゃいけねえや、なんかこう菓子かなんかつけてよ。え、うん、何もありません。いや、なことはねえや。うん、うん、あ、そうだ、あのほら、羊羹があんだろ、羊羹が。うん、あの羊羹古い？いや、古かないやら。うん、あら、去年の岩地分のなんだから。うん、大丈夫大丈夫。うん、あのな、羊羹薄く切っちゃいけねえな、厚く切って。うん、うん、なんだってそのなっきり包丁で切るんだよ。いやいや、な、匂いがついちゃうから、そら、あの羊羹の蓋があんだろな、蓋でもってこうグッと押せばいいんだよ。お、そうそうそうそう、それでいいよ。うん、なんだっておめえ、羊羹の蓋舐めるやつがあるんだよ。ほんとに、今汚ねえねどに、下にこう紙かなんかあてがってよ、出してくれな。うん、かちょっと待て、金坊の野郎だ。ああ、お客が来て羊羹が出る時分になると戻ってくるんだから、ああ不思議だね、どうにも。うん、おい金坊、ああお父さんな、今大事なお客様とお話ししてんだから、ああいいから表行って遊んできな。こんなもの拾った、こんなもの拾った、こんなもの拾った。またくだらねえもん拾ってきたのか？ねえ、お父っつぁん、わからねえもん拾ったんだよ。丸くて四角い穴が開いていてね。うん、裏に波が掘ってあって字が書いてあるんだけど、お父っつぁん、これ何？本当に、まあ、わざとらしい野郎だね、おめえは。え？いいから表行って遊んできな。わかんねえから聞いてんだよ。ねえ、お父っつぁん、ことによるとさ、おひな様の刀のつばじゃないのかな？うるせえ、この野郎。いいから遊び行ってきよ。親方、親方、あの子はお宅の坊ちゃんかい？
坊ちゃんだなんて、うちの砂利ですよ。
いやいや、砂利だなんてことはない。今お前さんたちの話聞いてたら、あの子は何かい？あの年になるまでお足を知らないのかい？まあ、いやまあ、足はね、手下方は出んすけど、うちのかかあなんかね、足と一緒になるね、お屋敷上がってね、行儀見なら一通り、覚えてきたんで、まあ、しつけにはね、厳しいようなんですよ。そうかい、お屋敷上がって行儀見ならいいよ。あ、そうかい、そのおかみさんが羊羹の蓋舐めるなんてな。いやいや。いや、坊や、あ、こっちおいで。うん。ああ、きちんと挨拶ができたね。うん。おいちゃんな、坊や見て感心したから。ああ、おいちゃんがな、お小遣いあげよう。うん。そうだ。この子はまだお足知らないんだね。うん。どうだい？手習いの道具なんかは揃ってんのかい？うん。これから買うところ。ああ、そうかい。それじゃあな、坊やいいかい？おいちゃん坊や見て感心したから。手習いの道具一揃い。お机からお手本までちゃんとつけてな、坊やに買ってあげるから楽しみにしてるんだよ。 お旦那、ああどうも、どうもありがとうございます。いや、ちょうどね、足も買ってやろうかどうか思ってたところなんですよ。おい金坊、ほら、お礼申し上げて、俺な、それからな、その手に持ってんのは不浄なもんなんだから、そんなものは捨てちまいな。
やだい、焼き芋買って食うんだい。
ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。といったわけで、聞いていただきました柳家六太さんで、枕は新しい学校寄せ、そして落語は一席ひなつば、これはひな、鳥のひなにね、あの刀のつばでひなつばというお話でございました。まあ本当に なんだろう、新しい生活様式とかね、あのそういう言葉ありますけど、いや新しい〇〇っていうのは去年からできたなんかこう言葉で、その中でもね、学校寄せをちょっとオンラインでやろうみたいな感じになるんですけれども、いい大人たちが何人も集まって、これかっていうね、あのこれ本当にねあるあるなんですよね。渋谷落語もね、当初はいろんなあの業者さんにねちょっとよくわかんないんでお願いしたんですけど、何人が来てもね、実はカメラの位置がおかしかったとかね、もうそういうことが頻発しておりまして、去年からね、途中から配信をよくね、もう経験のある業者さん、まあ本当にオペレーションも一人でね、全部できるという人にお願いして、まあ本当に低価格でね、配信することもできたんです。まあ、何人もいる業者に比べれば低価格ということで、別に決してタダではないんですけれども、そういうね、紆余曲折を経験した身からすると、何人、またね、こんなコロナ禍に何人もいい大人が集まってるみたいなのがありますけれども、まあ、身につまされる話ですよね。胃が痛くなるっていうかね。で、結局、こう、トラブルにも対応できないっていうのはよくある話で、これ、どんな組織にもあるんじゃないかな、なんていう、そういったお話。で、そんなね、中から、まあ、子供たちの、まあ、様子なんかもね、ちょっと知れて、っていうところで一席どんな話になるのかなと思ったら、ひなつばというお話でございましたね。まあ、こちらは落語にもよく登場する生意気な子供、まあ一番メジャーなところですと真田小僧っていうお話だとかね、桃太郎っていう古典落語もあるんですけれども、このひなつばというお話、まあその真田小僧とかと比べるとかなりね笑いの回収率が低いみたいなね、ことも言われて、あんまりやり手がね最近いない少なくなってきてるのかなという感じしますけれども、こちらは三代目の古今亭志ん朝師匠、まあ本当に決定的なもうお仕事というかね、一席がまあ音源にもなっておりますし、まあ非常に有名ですけれども、まあなんて言うんですかね、真田小僧っていうとやっぱりちょっとこう前座から二つ目とかがやるような感じですけど、ひなつばは割とこう聞かせどころも多いし、話の展開がねちょっと、真田小僧よりはちょっと膨らみがあるんで、大体ね真打ちがやっぱ中取りとかね、その取りでやっても十分楽しいという、お話になってますんで、それにチャレンジした六田さんまた素晴らしいなぁと思いました。まあそうなんですよね、落語にはね結構似た話なんだけど、小さくまとまってる話と、中くらいにまとまってる話と大きな話っていうのがねやっぱあって、このまあ生意気な子供っていうと、例えば子別れで出てくる子供でありますとかね、そういった人もまあ出てきますし、まあそこがやっぱりちょっと笑わせどころになったりとかする潤滑油の役割もしておりますね。まあ、発展人とかもそうですけれどもね、まあそういったねちょっと似た話と何が違うのかなとか考えると、またちょっと落語より楽しめると思うんですよね。なんかねやっぱ初めて落語聞くとかっていう人は、今自分が見たものが果たしていいものなのかどうかっていうのもちょっとよくわかんないですし、落語家さんの名前もちょっと覚えにくいし、まあ、枕でねなんとなく人柄が分かって、あ枕面白いなと思うんだけど、なんかこう感想って言われるとちょっと落語の感想って言われるとなんかちょっと戸惑うなみたいな人も多いかと思うんですけれども、その気持ちをね結構ね落語もう何ヶ月か聞くだけでもちょっと忘れがちなんですけれども、この渋谷落語ではねそういった人の気持ちもねちゃんと組んだ番組構成しておりますんで、ぜひぜひねよかったら見ていただければと思います。本当にね配信チケットでもいいし、まあ、あとは8時以降の公演はちょっと入れないんですけど、まあ、土日とかね平日の6時の公演とか、お客さん入れてできますし、まあ、入ってもねそんなにたくさん入りません。非常に安全な状態で聞くことができます。別に地下でもないですしね、まあ、映画館ですんで、もともと換気がものすごくいいところ、まあ、火事があっても人が死なないようになってるぐらいですから、まあ、さらに1時間おきに換気もしておりますし、消毒も各公演ごとにしております。ぜひ、渋谷落語を立ち寄っていただければなと思うわけでございますけれども、 まあ本当にあくまで民間の劇場でございますしね、この劇場というのは夜、まあ大体7時以降の公演が多いですからね、まあ1月はもう軒並みキャンセルっていうことでね、まあ本当にこのもう今チキンレースの状態に入ってきてると思うんですよね。劇場もいつまで持つかわからんという、そういう状態でございますんで、まあ、ちょっとでもね気になってる人、時間の余裕がある人、まあ東京都内の人ですけれどもね、足を運んでいただいて、それ以外のところの方は配信見ていただけると助かるなというところでございます。ではもう一通メールお読みしたいと思います。ありがとうございます。はじめまして、匿名希望でお願いいたします。初めてのメールです。落語講談浪曲、最近聞き始めたばかりの初心者です。あ、嬉しいですね。渋谷落語ポッドキャストの配信していただいている回を一通り楽しく聞かせていただきました。あ、これはね3ヶ月でね、配信を止めるんで、最新の3ヶ月の音源だけ聞けるようになっておりますんで、ぜひぜひ登録お願いします。中でもおしゃべりドクターの回とても気に入っているので、もっと早く聞き始めれば配信が終わってしまった過去の回も聞けたのになぁと残念に思っているところで、来年も継続との朗報ありがとうございます。来年もオンラインが続行されるようならチケット購入して聞きたいと思います。コロナに関係なく仕事の都合で土曜日のこの時間帯に会場に行くことが難しいのです。あ、どうもありがとうございます。サンキュー達夫さんがお話しされる裏事情的な話も興味深いです。自分は小さな食べ物屋を営んでいるんですが、芸能の世界も同じような悩みがあるんですね。そうですか。これはちょっとね、飲食店は本当に厳しいですよね今ね。まあ本当にいいご苦労、もう気持ちお察しします。お客さんが会場に足を運んでお金を払って演芸の芸を、演者の芸を楽しむという、ただただシンプルなことをしたいということはよくわかります。だからポッドキャストは渋谷落語に行きたいと思わせるための宣伝であるし、オンライン配信も自制的に収益があるとも限らないけれども、会を絶やさないためにやるしかない、仕方のないこと。自分も店で食べ物を作って売って、お客さんがそこに足を運んで買いに来るという、ただシンプルな商売がしたいのだけれども、待っているだけでは難しく、来てもらうために宣伝でやっている SNS では商品の写真が目の保養になって、行かなくても食べた気になるからどんどん上げてくれとか言われます。これはひどいな。いや、これはきついな。そうですか。渋谷落語もポッドキャストでタダで聞ける回だけで満足されたら腹が立ちますよね。まあ腹までは立ちませんけれども、そういう人たちが一定数いるっていうことはもう、まあ織り込み済みでやるしかないっていうことですよね。でもこういう、そういうことがわからない人が多い。冒頭などで達夫さんがこういうことはやめてほしいと注意されることが多いのを聞く人にとっては、何偉そうに言ってんだと思うかもしれませんが、演者を、芸を大切に思っている気持ち、とても伝わります。いや、ありがとうございます。その姿勢貫いてください。応援していきます。来年きっと足を運びます、ということで、まあ昨年いただきましたメールでございます。ありがとうございます。いや、ほんとそうですね。これお店大丈夫ですかね。そうなんですよ。結局配信やるにしてもね、まあ、決して安くはない予算、まあ、ここにかけているわけで、まあ、正直まあ1月とかの配信購入数ではちょっとまかなえないくらいだから、結局配信やるだけ赤字になっちゃうこともまああるんですよね。まあとはいえ、やっぱインフラを整えるっていうことはまあ大事なような気もしますし、まあこうやってね、まず知ってもらうっていうことが、大事なんでね。まあポッドキャストもね、ポッドキャストだけで聞いていただける方もね、まあ落語に触れたってことはまあ確かかもしれません。ただね、音だけで聞いて、落語聞いた気にならないようにお願いしたいんですね。本当にね、これは、何度も言うように水族館で魚見るのと実際にもうダイビングして魚を見るのとぐらい違う、ものでございますんで、本当にね、時間と空間を共有して見るっていうことに勝るものはないんですよね。しかしまあ空間が共有できない今、時間だけでも共有して見ていただきたいという、そういう気持ちでございます。といったわけでね、このような、まあやっぱり飲食店でなさってる方もね、いや、いいですね。でもね、お店とかで流していただいてもいいですよ、本当に。もうね、まあなんかね、こういう なんだろう、ポッドキャストもね、なんかこう年間で、スポンサーとかね、3ヶ月スポンサーとかね、あのそういうのもねちょっと募集してみようかななんていう気持ちもあるんですけれども、まあよかったらね、そのあちょっとスポンサーやりたいですみたいなね、そんなに高い金額じゃないですから、まあお願いできればなと思いますけれどもね、興味ある方はしぶらく @gmail.com までメールいただければと思います。さあそして繰り返しになりますが、渋谷落語2月の12日から16日まで5日間連続11公演でございます。まあこのようにね、六田さんの回、あのちょっとずつファン増えてるのが本当嬉しいです。柳家六田、これ覚えてもらいたいです。緑に太いで六田、六田さん2月の13日土曜日8時から9時の1時間の公演、おしゃべり六田の回、こちら配信チケット発売中でございます。公演直前まで、ご購入いただけますんで、あのうちはね公演後に評判を聞いて買うみたいな人を防ぐために、本当終演まで販売しますけれども、終演後はもうあの販売しないようにしてるんですね。あのこれ続けちゃいますとね、あのその公演終了後に購入できるってことを続けちゃいますと、公演前に買ってくれる人がもう減ってしまうんですよね。まあ、なのでもうあのリアルの場合もそうですけど、今日あっち行っとけばよかったなとかね、今日買っとけばよかったなっていう人が一定数いるのもこれしょうがないことだと思ってますんで、まあよかったら本当に本当に買っていただければと思います。2月13日おしゃべりドクターの会、まあよかったら皆さんね、ご購入ご視聴の方どうぞよろしくお願いをしております。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。本日は以上でございます。